本日の聖書朗読でお読みいただきましたヨハネの黙示録3章21節の言葉でございます。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私と共にその玉座についたのと同じように。皆様、このイエス様が私たちに約束してくださっているイエス様と同じ座につくその玉座というものは、もし皆様が今いらっしゃる場所からして方向で指し示すとしたらば、どっちの方向にある印象をお持ちになりますか？こっちの方ですか？この辺にありますか？この辺にありますか？もしですね、指で指し示すとしたら、皆様はどちらをお指しになるでしょうか？まあ、普通の感覚ではですね、こっちっていうイメージがですね、だって玉座、天の玉座だから、指で届かないぐらい、こういう感じがする気がいたしますけれども、今日は皆様方とご一緒に、このイエス様の玉座というものが、この子羊の座というのが、私たちから見てですね、どちらの方向にあるのかというところを共に考えてみたいと思います。それを考える上 でございますけれども、マルコによる福音書6章に出てきます弟子たちの経験を共にまず見てまいりたいと思います。皆様よくご存知のところでございます。マルコによる福音書の6章49節と50節の言葉、新旧約の聖書でお読みしますが、新約聖書の73ページ、口語訳ですと61ページになります。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのであると書かれています。彼らはイエス様のお姿をイエス様と認めることができず、あろうことか幽霊だと思って大声で叫んだ。十何人の大人たちがですね、いい年をした大人たちが、しかも男性ばっかりの人たちがですね、しかも中にはこの屈強な漁師たちもいるような中で、もうびっくりして恐れのあまりですね、叫ぶっていうのは一体どういう状況かと、一体何と言って叫んだのかという気がいたしますが、そのなぜここまで恐れたかということの理由が52節にこう書いてあります。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。口語訳の聖書では先のパンのことを悟らずというふうに書いていますので、この前に何か起きたこのパンに関することを、悟らなかった、心が鈍くなっていたので、イエス様がそこにいらっしゃってもその方をイエス様と認めることができず、むしろ幽霊だと思ってしまうような、そういうですね、心の鈍さがあったということを聖書は指摘しております。このパンの出来事というのは当然このすぐ前にあります、この5000人の給食と言われているイエス様が5000人を超える方々にですね、パンと魚を分けて分け与えられて、みんなのものが満腹したというこの奇跡のことを当然言ってるでしょうから、では弟子たちはこの直前に起きた奇跡を通して何を悟る必要があったのか、何を理解する必要があったのかというところを少し考えてみたいと思います。皆様よくご存知のお話ですので、詳しくは振り返りませんけれども、しかし男性で5000人以上いたと、5000人いたと書かれていますので、まあ、おそらくですね、女性そして子供を含めると、まあ、何万の単位のですね、大群衆がそこに集まっておりました。でこの人たちがもうお腹減ったから、みんなそれぞれですね、ご飯食べさせに行かせてくださいとイエス様に弟子たちが言った時に、イエス様が37節でおっしゃったのがこういう言葉でした。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。口語訳の聖書はここをあなた方の手で食物をやりなさいというふうに書いています。あなた方自身が自分たちの手でこれだけの群衆にご飯あげなさいとイエス様ですね、言われるわけですね。弟子たちのこの返答は当然のことです。私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですか。 200デナリあるいは200デナリオンというのは当時の、まあ、このですね肉体労働者の1日分の日当だと言われてますので、ですから今の貨幣価値に直すともう何百万円というですね、まあ、何百万円あったら何万人の人を養えるのかどうか分かりませんが、まあ、少なくとも弟子たちが持っている小さなお財布では全く間に合わないようなことになってしまっているわけでございます。ですからイエス様ここで土台無理なことを弟子たちに対して要求をしておられるわけですが、イエス様があなた方が彼らに食物をやりなさいとこのようなことをおっしゃったですね、だいたい無理なことをお手上げなことをおっしゃるにはやはりそれなりの理由があろうかと思います。そしてその理由の部分がこの奇跡を通じて弟子たちが理解しなければならなかった、悟らなければならなかったところだと思うんですけれども、それは何かと言いますと、あなた方が彼らに食物をやりなさいということでございますので、弟子たちがこのようにイエス様に召されているその目的は何かというと、それは彼らが人々に仕えるためにイエス様に召されているのだということが一つ明らかに言われています。彼らは自分たちの満足のために、自分がイエス様についていったらきっとこの心が満たされるから、そのためにイエス様に召されているわけではないということですね。彼らが召された目的は人々の必要に応えるというところにあるというのがイエス様のこの言葉の一つの意味であります。そしてただそれが無理なこととして、だいたい最初から無理なことをしろと言われているその理由を考えていったときに、そこに出てくる理由のもう一つというのは何かと言いますと、これは私たちが弟子たちが人々の必要を満たす立場にいるんですが、しかしそれは彼らの力では決して満たすことができない部類の必要だということですね。これはイエス様の手の中でそれが本当に祝福されて用いられるときに初めて人々の必要がもうみんなが満腹するぐらいですね満たされるということがもう一つのことでありました。でそのために弟子たちは何をする必要があったのかというところを見てみますと、イエス様がですね何ておっしゃってるか、パンはいくつあるのか見てきなさいとおっしゃってるんですね。イエス様こんなことできるわけないじゃないですかと言ったときに、イエス様の指示はパンはいくつあるのか見てきなさい。それに対する答えは皆さんよくご存知の通り、5つのパンと2匹の魚しかありません。しかもヨハネの夜福音書を見るとこれは彼らが持っていたものでもなかったんですね。そこにいた少年がお弁当として持ってきたものを、ですから自分のものでもなかったもの、ただイエス様これあったんですけどと言って持ってっただけの話。でもイエス様がここで死なさいとおっしゃったことは、あなた方の今手の内にあるものは何かということを見なさいということですね。でもしそこに何かがあるのであれば、それをイエス様に差し出して用いていただくということが、それが弟子たちにできる最大限のことであった。それが彼らが本来召された目的である人々の必要に応えるということ、その目的を果たすためにできる唯一のことであったということですね。それをイエス様の手に委ねたときに、イエス様の手の中でそれが本当に祝福されていったときに、5000人を超える何万という人たちがみんなが満腹したって書いてあります。しかもカゴに集めたら12のカゴにいっぱいになった。つまりその必要がはるかにですね超えて満たされたということであるわけですね。ですから弟子たちがこの奇跡を通して学ぶべきことっていうのはおそらくそういうところにあったと思うんですが、彼らはそれを悟っていなかったということを聖書は明らかにしております。彼らがなぜそれを悟っていなかったとわかるのかというのは、この奇跡が起きた後ですね、イエス様が弟子たちを強いて船に乗せてあっちの向こう岸に渡れと言った、言語道断の動きがあるわけです。そして人々を解散させられて、ご自分は一人祈るために山に行かれたということでございます。そして、ここにはありませんけれども、ヨハネによる福音書を見ますと同じ記事が書いてありますが、そこには人々がイエスを王にしようとしているのを知ってと書かれています。そのような、まあ、もう本当にですね、断固たる態度をお取りになるわけであります。はい、もうみんな解散、ね、でその時の弟子たちの心にあったことは何であったかということについて、エレン・G・ホワイトはですね、まあ、こういうふうに解説をしているんですけれども、彼らの心の中にあったのは、イエス様はこんなに素晴らしい力を持ったお方であるのに、どうもイエス様はですね、特に宗教指導者たち、パリサイ派の人たちの前では その力をですね、本当に見せて彼らにギャフンと言わせることをどうもなさらない。でも今私たちは本当にこの素晴らしい奇跡を見た、もう今こそですね、イエス様本当にそこに連れてって、もうこの力を奴らに見せてやる、その時なんだというですね、そういう思いが彼らの心を占めていたというふうにエンジン・ホワイトは書いておりますけれども、まあ、彼らがいずれにしてもこのイエス様がメシアであることをみんなが知ってギャフンというようにということを、まあ、とても考えていた。そしてイエス様はこの彼らが期待している通りのですね、この地上のメシアとしての働きを本当に始めてくださるのであれば、そのそば近く使える私たちはいかにその高い地位に行くことができるかという思いもおそらくあったと思うんですけれども、そういう思いに凝り固まってしまって、本来私が先ほども皆様に申し上げたような、このパンの奇跡を通して学ばなければならないことに全く目が向いていない彼らのその目をですね、もう一回正しい方向に向けるために、イエス様は強いてこの群衆を解散させられて、そして弟子たちを船に乗せられて、彼らがこの湖の上で嵐に遭うということをお許しになるわけであります。そしてイエス様は本当にですね、この福音をこれから託されようとしている人たちが本当にですね、こんな状態ではですね、福音を担うものとされ得ないことを案じられて、彼らのために祈るために、山にこもられたというのがこの6章のですね、今、お読みした皆様よくご存知のところでございます。まあ、そのようなですね思いに、まあ本当に言ってみれば利己的な思いにもう完全に心が占められていた弟子たちは、その本当にですね、まあ明け方にイエス様がそこを空を通り過ぎようとされたと書かれておりますので、まあ、おそらく一晩中こぎ悩んでいた状況があって、その時にイエス様がそこを通り過ぎようとされたそのお姿を見て、まあ、イエス様として認めることができない状況があったわけですね。ですので、まあ、ここで私たちが学ぶべきことというのは、本当に私たちがもう自分の思いになってしまっている時、でも自己中心的な思いにとらわれてしまっている時に、そこにイエス様がたとえいらっしゃったとしても、私たちのすぐそばにですね来てくださったとしても、そのお方として見ることができない、その時私たちの心の中にあるのはこの恐れだけであるということが、まあ、ここからですね私たちが学ぶことができる一つのことではないかなというふうに思います。さて、ちょっと今日ですね一冊案のご本を持ってきたんですけれども、カトリックの司祭の方が書かれた本で大変恐縮ですが、釜ヶ崎と福音というですね、今から10年以上前に出された本があるんですけれども、私もある方の紹介でですねこれ、購入しまして読んだんですが、こんなお話が本の前半に出てまいります。この方はカトリックのですねフランシスコ会という主導会の指導者の方でいらっしゃって、まあ、結構責任を持っていらっしゃる方ですね。で、フランシスコ会が日本の中にですね教会だけではなくていろいろな福祉施設を持っているんですけれども、まあ、そこをですね視察をして回るようなそういうお働きをしていらっしゃった時があったというんですね。で、ある時その管轄のうちの一つの、この釜ヶ崎ですね、大阪で日雇い労働者の方々が、まあ、本当にですね路上生活をしながら、そこでなんとか食べつないでいるような地域がありますけれども、そこにもフランシスコ会のその日雇い労働者の方々ですね、路上生活者の方々に、まあ、奉仕をする一つの、福祉部門があって、そこをですねある時見に行かなければならなくなってしまったっていうんですね。まあ本当に行きたくないなと思ったんだけれども、ここはやっぱり指導者だし、ですね皆さんの働きを見に来ましたということで、ちゃんと指導的な立場をですね皆さんに見ていただかなければならないということで、もう本当に心は恐れにとらわれていたんだけれども、頑張っていったという正直なですねことが書かれています。で、そのですね、フランシスコ会の方々はその路上生活者の方々に対して、まあ特にこの冬の時期ですね、毛布を配ったりとか、温かいお味噌汁を差し上げたりとか、 そして、まあ、必要に応じて救急車を呼んで差し上げたりとか、そういうですね、本当にこう命をつなぐような働きをしておられるということなんですが、その晩もですね、じゃあ皆さんこれから行きましょうという話になりました。で、このリアカーの上にですね、うず高く積まれた毛布と、そして、ポットに入ったお味噌汁を持って、じゃあ皆さんで行きましょうということになった時に、その時ですね、たまたまこのリアカーを引く係がいなかったというんですね。で、この本田先生はですね、手を挙げました。あ、私リアカー行きますというのは下心があって、リアカーを引いていれば多分直接渡さなくて済むと考えたというんですね。で、じゃあこれ行きますということで、リアカーを引くことにした。で、リアカーを引いてスタッフの方が横の路地に入っていって、皆さんこう配布をして、また帰ってきて資材を取ってっていう繰り返しだったそうなんですが、あるところに差し掛かった時にですね、ちょっとこの本田先生がですね、一人で歩かなきゃいけない場面になっちゃったとですね、ここでまた皆さんが、スタッフの方が資材を取って横の路地に入っていきます。本田先生、あそこの交差点までリアカー引いといてもらえますかって、私たちぐるんと回ってあそこで会いましょうという話になった。わかりましたと言って、恐る恐るですね、この誰もいないでくれようと思いながら、リアカーを引いてあそこの交差点までとにかく歩けばいいんだと思って歩いていった時に、あろうことか一人の路上生活者の方が、このですね、道の植え込みのところにですね、うずくまっている姿が目に入ってしまったって言うんですね。これは気づかなかったということにして通り過ぎようかなと思ったんだけれども、後でそのことを知っていたスタッフの人に、あ、本田先生、あそこに誰か人いたはずですけど、あの人に渡してくださいましたって言われたら後で怖いなと思って、これはちょっと一応果たしていこうと思ってですね、声かけたって言うんですね。毛布いりませんかっていう声が小さすぎて全然反応してくれなかったので、今度は恐る恐る手を伸ばして、ね、肩を叩いて、毛布いりませんかって言ったら、その方がパッとこっちを向いて、うっと後ろに思わず飛び抜いてしまった。もう本当に恥ずかしい話だけれども、殴られると思ったっていうんですね。ところが殴られるどころか、その男性の顔を見たらですね、笑顔で、おう、あんちゃん悪いなと言って手を差し出してくれたっていうんですね。毛布ですねって言って毛布をですね渡して、あ、じゃあ失礼しますって言ってすぐにこう去っていった。たったそれだけのことだったんですが、この時のことをこの本田先生はですね、非常に不思議な体験だったと書いておられるんですが、スタッフの人たちと落ち合うところの、その交差点に行くまでの間の、その彼の心が毛布を1枚渡す前と後では全く別世界だったっていうんですね。もう本当に晴れ晴れと、本当にもうここに来てよかったという気持ちになってですね、ルンルンとスキップしたような気持ちで次の交差点まで行ったという、その時の心の動きを後で振り返って、彼はこの体験は一体何だったんだろうということをですね、振り返っていくわけであります。そしてこの宗教指導者である私が必要を覚えている彼のために、毛布をあげた、で彼が救われたっていうんだったらよくわかるんだけれども、あの時の私の心の動きを考えると、それは全く逆であったと。私が恐る恐るですね、この恐れに満たされて、もう義務感だけでそれをやった。彼が受け取ってくれた時に、明らかに私の心は解放されたんだと。あの心の動きは一体何だったんだろうということをですね、後で彼はそれをずっと自己吟味していくんですね。そして彼が最終的にたどり着いた結論というのは、実は彼はその一つの作業、毛布を恐る恐る渡すというそのことしかできなかったけれども、そのことを通してすでにそこで待っておられたイエス様に自分が出会ったんだという結論に至っていくんですね。ちょっと考えすぎかもしれませんけれども、でも まさにもうイエス様と出会ったとしか思えないような、その心の解放感だったんだということを書いています。で、その思いを持ってもう一度新約聖書をですね、読み返していった時に、でこのカトリックの方っていうのは素晴らしいですね。このギリシャ語でこう原点に戻って読み返していった時に、彼は一つのことに気がついていくんですね。それは新約聖書に登場するイエス様というお方、新約聖書で救い主として書かれているお方、特にイエス様のへりくだりについて書かれているところ、そのギリシャ語のニュアンスをたどっていったときに、決してですね、お高いところにいらっしゃる方が下々のところに下ってこられたというイメージの言葉が使われていないということに気がついていく。むしろ イエス様はすでに社会の根底にいらっしゃって、その根底に目を向ける我々のことを下で待っていてくださるんだということにですね、気がついていったっていうんですね。まあ、聖書をですね、そういう自分の体験でその思い込みで読み込まない方がいいかもしれませんけれども、しかしまあそういうふうに聖書をまあ十分読むことができるんだということに気がついていった、その自分の小さな体験とこの聖書を読み直す中でですね、彼はそういう気づきにを得ていくわけであります。まあ、恐る恐るですね、この司祭としての面目を保つというところで、行動していた彼は本当に恐れに満たされていたわけですけれども、その彼にはですね、そこにイエス様がたとえいらっしゃったとしてもですね、それに気づくことができなかったわけなんですよ。本当にその小さな、行動だけだったんですけれども、しかしそのことを通して彼は、彼の上にいらっしゃると思っていたイエス様は、実は彼の下にいて待っておられたんだ、彼を下から支えてくださっていたんだということに気がついていったというわけであります。まあ、全く思ってもみない形でですね、イエス様に出会っていったという体験を、まあ、この本の中でですね、綴っておられるわけであります。黙示録の3章21節のところに帰ります。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座についたのと同じように。今まで安息日学校の聖書研究の中で学んできた通り、このイエス様というお方は、この本当にですね、教会が、まあ、本当に、なんていうんですかね、不甲斐ない歩みをたどっていく中、そしてこのラオデキアに至っては、もう最悪の状況が、何のお褒めの言葉もかけられないような状況があるわけですけれども、まあ、そこに本当にイエス様が恵みを与えてくださって、このラオデキアの教会に与えられている最後の、この約束というのはもう最高の約束なわけですね。イエス様と同じその玉座に座らせてくださる。ただその玉座に座っていらっしゃるイエス様はどういうお方であったのかということについて、私たちが今まで4章5章で学んできた通り、このユダ族の獅子ですね、この全宇宙の救いを成し遂げてくださった私たちのヒーローであるイエス様が、はい、今からその方がですね、その巻物の封印を解くことができる全宇宙で唯一のお方が、今からお姿をお見せになります、パッパカパーンというファンファーレが鳴ってですね、もう全宇宙のその賛美の的になっていらっしゃるそのお方をヨハネが見たときに、そのお姿は皆さんもよくご存知の通り、ほふられたような子羊であったわけですね。ほふられたような子羊ですから、ほふるというのはこのイスラエルの、ですね、あの儀式の中でこの子羊の頸動脈をかき切ってですね、血をバーッと流して、そしてその子羊自体はそれ死んでいくわけですけれども、そのここを切られて血ダラダラになってうなだれて死ぬだけの子羊がそこの王座に座っていらっしゃるわけですね。これ人間的に考えたら一体これ何って思う、何の魅力も私たちが見出さないような形で、そこに宇宙の本当にヒーローでいらっしゃる、救い主でいらっしゃる方がそこに座っていらっしゃるというのが、このヨハネの黙示録に出てくるですね、大きな、まあ、ギャップといいましょうか、皮肉といいましょうか、大きなそのですね、まあ、あの私たちが本来なんていうんですかね、それ何と思う、価値が本当にあるとは思えない、だって血を流してもう死にゆくだけの子羊です、何の力もない象徴ですよね。でもそのお方こそが私たちの救い主でいらっしゃるということを全宇宙はですね、認めてそのお方に対する最高の賛美を捧げている状況があるわけですね。ですからこの罪のない世界の賛美の姿と、この罪人の私がこの見出す価値の価値観の差というものがここに描かれているような気がいたします。だって血だらけになって死んでいく子羊にもう汚いし何の魅力も感じないですよね。でもそのお方こそが賛美の的になるということなわけですね。しかもこの3章21節もう一回見ますと、イエス様がその座に共に座らせよう、 私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように座らせてくださる、そのイエス様の勝利の方法は何だったかというと、それはほふられることだったわけですね。イエス様はほふられることによって勝利を得てくださった。その勝利の座に着かせてくださるとするならば、この最終的にですね、イエス様が救ってくださるこの勝利を得る者がつくべき座っていうのはどういうものなのかということだと思うんですね。私たちが目指す方向というのは、私たちがこの世に一般的に目指すこっちの方向ではなくて、何か人を押しのけてでも上に上がるという方向ではなくて、そうではなくて自分を差し出して自分を捨てていく、そういう方向性にあるということ、イエス様はご自分の姿を通して私たちに教えてくださっている気がいたします。ですからこの子羊の座というものが私から見てですね、どっちの方向にあるかっていうと、世の中の常識的に言うこっちの方向ではなくて、そうではなくて私たちがイメージするこっちの方向にあるということですね。私たちは行きたくないと思うような、何の魅力も感じないような方向にイエス様が実はご自分の座を置いていらっしゃる。そして勝利を得る者に対する約束というのは、イエス様と共にそういう座につく、自分が得る、弟子たちのように自分たちがどうやったら獲得するかということではなくて、彼らがどうやって人に仕えていくか、自分たちをそこに投げ込んでいくか、与えていくかということが求められているということではないかと思うわけです。まあ、そのように考えていきますとですね、この世での成功とか成長というのは、やはり方向性はいつもこっちにあると思うんですね。人よりも上にどう上がるかということ、人よりもどう賞賛を得るかというところです、ね、しかし私たちの目指すべき方向は、この子羊がいらっしゃる方向にあるのではないかというふうに思います。教会の中でもですね、まあ、ともするとですけれども、そういう話があるという意味ではないですよ。ともするとこの私たちの傾向としてですけれども、この教会が成長して大きくなることこそが神様のご栄光を表すことだというような、そういう、前提というものが私たちの心を占めがちなのではないかと思います。そういう思いの中では、最近教会員が減ってきたから、やっぱり財政も厳しくなってきたから、もっと教会が財政的に恵まれるように伝道して、もっとバプテスマを受けてもらいましょうというような話になってしまうかもしれません、話の方向がね。あるいは最近教会に、若者が減ってきたから、これでは教会の将来がないから、だからもっと青年伝道しましょうというような方向で話が進んでしまうのかもしれません。しかし私たちは地の塩としてイエス様に召されているものであります。塩というのは、塩が材料に接して自分の塩としての姿はその中に溶かし込んでいかなければ、相手を味付けて美味しくすることはできないわけですね。その中に自分の存在を本当に溶かし込んでいく、なくしていく、自分をそこに投げ込んでいくということができて初めて、私たちは神様に召されたものとしての使命を果たし得るのではないかというふうに思います。このパンの奇跡を通じて弟子たちが学ばなければならなかったこと、それを、もう一度復習して終わりにしたいと思いますが、パンの出来事を通して弟子たちが学ばなければならなかったこと、それは彼らが召されたのは彼ら自身の満足のためではなかったということです。彼らが召されたのは人々の必要に応えるそのためでありました。で、彼らが応えなければならない必要は、しかし彼ら自身の力では決して満たすことができない部類の必要でした。それを満たすことができるのはイエス様ご自身なわけですが、その時イエス様は召された者たちに対して何をお求めになるかというと、あなた方の手には何があるのかということをお尋ねになりました。ですから私たち召された者にできることは、私たちの手の中にある本当にわずかなものをイエス様に喜んで差し出す、ごめんなさい、というそれだけであります。イエス様はそれを豊かに用いてくださった時に、人々のその必要が私たちの思いをはるかに超える形でもう十分に満たされていく姿を私たちは目にすることができるということ、イエス様に召されたもののそのですね、務めはそういうところにあるわけであります。 そして私たちが主と仰ぐそのお方はほふられた子羊でいらっしゃいます。ご自分の命を投げ出して私たちの本当の必要に応えてくださったお方でありました。ですから私たちですね、本当に私たちが招かれている座というのがどこにあるのかということ、それがどういう形のものであるのかということですね、もう一度自分の中にですね問い直していきたいと思います。そして一つの組織として、あるいはこの信仰者としてですね、本当の意味でイエス様のその御足跡に従っていくものでありたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。